新約聖書のヨハネの第2の文というところですね。ヨハネの第2の文、新約の後ろの方にヨハネのもう黙示録に近いですけどね、ヨハネ第2の文をご一緒に一節から終わりまで、ヨハネ第2の書ですね。まあ一章しかありませんので、一節から終わりまでね、ご一緒に言います。長老組を選ばれたる婦人およびその子供に送る。我誠をもて何じらを愛す。ただに我のみならず、すべて誠を知る者は皆何じらを愛す。これは我のうちにとどまりて、とこしえに共にあらんとする誠によりとも。父なる神および父の子イエス・キリストよりたも恵みと憐れみと平安とは、誠と愛とのうちにて我らと共にあらん。我汝の子供のうちに我らが父より戒めを受けしこと、誠に従いて歩む者あるを見て花が出る。婦人よ、我今汝に願う。我らが互いに愛愛すべきことだ。これは新しき戒めを書き送るにあらず、我らが初めより持てる戒めだ。彼の戒めに従いて歩むはすなわち愛だ。何じらが初めより聞きしごとく、愛に歩むはすなわち戒めだ。人を惑わす者多く世にいる。イエス・キリストの肉体にて来たりたまいしことを言い表さず、かかる者は人を惑わす者にして非キリストだ。何じら我らが働きしところを虚しくせず、満ち足れる報いを得んために自ら心をせよ。おおよそキリストの教えにおらずし、これを超えゆく者は神をもたす。キリストの教えにおる者は父と子とをもつない。人もしこの教えをもたずして何じらに来たら、これを家にいるな、安かれと言うな。これに安かれという者はその悪しき行いに組みするな。我らを何じらに書き送ることを多くあれ、神と住みとにてすることと思います。我らの喜びを満たさんために何じらにいたり、顔を合わせて語らんことを、選ばれたる何時の姉妹の子供、何時に安否をと、そうなんですね。ヨハネの手紙は1、2、3と、3つあって、それからヨハネの黙示録ですよね。黙示録があって、それから福音書ですね。ヨハネの福音書。ヨハネ、これだけの、ものを書いて残してくれているわけです。ヨハネの福音書は、イエス様と、3年半にわたってヨハネも生活を共にしていたですね。イエス様のお弟子さんの中でも、よくこうイエス様と共にいたと言っていいのかもしれませんね。ヤコブ、ヨハネ、ペテロと、この3名、よく変貌山というくだりがありましたけれども、山に登っていった時もこの3名でしたね。ですから常にこうイエス様のそばにいたし、 まあ、あのキリストが十字架にかかっている時は男の弟子たちは皆いなくなってしまって逃げてしまって、まあ、このヨハネだけがこのキリストの十字架の元にいた男性、あとはもう女性ばっかりというか、まあ、あのそういうこともありますね。それから、まあ、ヨハネはあの一番若いお弟子さんね、弟子たちの中で一番若い、お弟子さんでありまして、このちょっとこう、女性的なイメージを意図的に持たされたかどうか知りませんけれども、あの聖書を見る限りは彼は結構短気で、まあどちらかというと気が短くて荒々しい感じだったわけですよね、うん、でその証拠にボアネルゲっていうのはイカズツ雷の子供っていうあだ名をイエス様からもらった人ですから、カッカカッカしょっちゅうしてたんだと思うんです。だからこのヨハネがもうこういう第2の手紙第3の手紙とこう書いていく中で、まあ本当に愛の人になってるわけですよね、この愛ということを常にこう中心に、書き残しているということは非常にまあ、感謝すべきなのか我々も教えられるところだと思いますね。まあ、まあ、イエス様と出会ってからこの人格までもね成熟して、そして、つまり人格がこう成熟してくるっていうことは愛の人になっていくっていう、愛が理解できていくっていうことですね。だからこの愛とよくこう反対のものっていうのは何なのかとか思うんですけど、それはやっぱりこの起きて戒律というものがあるんじゃないかと思いますね。だからこのこうあらねばならないとか、ああらねばならないというような規範的な生き方をしている人、それが真面目で立派でその立派な生き方なんだと思っている人と、まあ、これあんまりにも大雑把に世の中の人2つに分けると、そうですね、まあ規範意識がちょっと強すぎる人、まあ私から見たら強いんだけど、その人から見たら全然強くないと思ってるわけです、うん、ですからこうあらねばならないね、あらねばならないってこれが真面目な生き方、立派な生き方だとこういうふうに思っている人で、宗教もこれ対別して2つに分かれるんですよ。世界の宗教を見ていくと、キリスト教だけに限らず全ての宗教を2つに分割できるっていう、これは一つはですね、戒律的宗教、はい、まあキリスト教で言ったら教条的って言っていいんですね。まあこのまあこれを守らなきゃいけないっていうですね、まあこういう宗教、それからもう一つは他力本願的な宗教って言って他力、本願で、だから ある時に教会に導かれてきた方が、私は自力本願でございますからって言ったんでね、それでいやそういう言葉はないんですよって、うん、ね、他力があるから自力もあると思ってるかもしれないけど、その自力っていう言葉はないんです。それは宗教用語じゃないですね。他力っていうのはあります、うんうん、だからその他力っていう、他っていうのは他人の力っていう意味じゃありませんよ。他力本願って言ったらなんか他人にこう寄り添うというような意味があって自力って言ったんだと思うんですけど、ね、うん、だからその他力っていうのは他の力っていう、他っていうのは神のことを言ってる、神の力っていう意味ですよね、うん、まあ仏教の人はそういう意味で使ってるはずですね。だ正確に知ってる人は、だから神の力に寄り添うっていうのは神の慈悲憐れみに寄り添っていくという宗教界も、だからこの2つに分けられるんですよ、世界の宗教、もうどんな宗教でも、はい、そうですね、その、自分のこの努力によって救われていくという方向ですよね。一つはこうあらねばならないということを守ることによって、うん、でもう一つは 民の慈悲憐れみに寄りすがって救われているっていう、こういうことですね、まあ、そこからしたら聖書っていうのはまさに他力本願じゃないかって、こんなこと言ったら怒られるから、あんまりあんまり牧先生の前でこんなこと言ったら怒られますからね、だからそうかもしれない、私はそう思ってる。だから要するに仏教も聖書の影響を多大に受けているっていうことですよね、はい、このということで、まあ仏教って言っても日本の場合は浄土真宗とあるんです、はい、だから明日も忙しくて夜でよかったら夜洗礼を受けに行っていいですかっていう人がいますけどどっかの会社の社長さんらしくて忙しいみたいな、ね、信者さんが福音を語ったら、私のようなもんでも救われていいんですかって言うから、ああいいですよって、誰でもいいんですよって、ね、それから私は浄土真宗ですけどもいいんですかって言うから、まあ、それでもいい、何でもいい、とにかく今救われなければあと救われる時がありません。今は救いの時で、これいつまでも続くわけじゃありませんから、今は誰でも救われなさい、ね、それはもう宗教もこれ超越してますから、宗教ってもう単なる教えですから、そんなものはもうこうやって救いというものですから、我々がやってるのは、ね、救われた人に今度は真理を教えていくっていう、正しい真理を見ると、救われないと見えてきません、だから教会に来てても講談の、まあ、講談からの話とは話聞いてもさっぱりわけわからなかったっていう人が、洗礼を受けたらわかるようになってきた、その違いは何なのかというと、その洗礼を受けた人に向かって神様が書いてる聖書っていうのは手紙ですか、これもヨハネもここに何と書いてあるかというと、ヨハネも長老文を選ばれたる婦人およびその子供に送る、ね、選ばれたる婦人というね、これご婦人ということ、なんでこういう書き方をしているのかっていうと、つまりこの婦人って女性というのはこれ教会のことを指すんですよ。教会というのはいつでも女性名詞なの。日本語はあんまりその男性と女性ないからね、だからそのキリストが花婿であって教会は花嫁であるっていう、教会はキリストの花嫁ということでありまして、これは女性名詞ですから、まあ、英語で言うと必ず she、ね、he じゃない she ですね、教会はね、だからこの選ばれたる婦人という方は教会のことを指しているわけで、だからこれ教会に送った手紙なんです、ヨハネが、教会に宛てて送った手紙、だからこれは我々の教会に宛てられた手紙といっても、それからおよびその子供に送るって、子供っていうのは教会の兄弟姉妹だ、教会の信者さん方、これは皆ね教会に連なる、だからまあよく我々も母なる教会ね、母教会という言葉も使いますよね、まあ基本的に自分が洗礼を受けたところが母教会になっているわけです、その後いろいろな都合で別の教会にこう移籍していくっていうこともあるかもしれませんけど、それでも自分が最初に救われた洗礼を受けたところがまあ母教会っていうのは言い方もしますけど、まあでもまあそれはそれで、今自分が、そうですね、所属している教会がこれは自分の教会だから、みんな自分が所属する教会は一つあるわけです、一つだけあるわけです、二つ三つないんです、いつでも一つなんですね、だから教会は一つ、自分が所属する教会は一つ、はい、それは見えない、例の実態で言えば、これは初代教会から面々と続くこのキリストの体なる教会に我々は属している、これは聖霊を受けた人の全ての人の集まり集合体、 実にこれは有機的な集合体なんですね。生きてそうですね、いるという生きたキリストの体なる教会、これはまあ見えない教会、だからこの見えなくてもあの教会はそういう意味ではあの一つなんですね。過去現在未来を通じてたった一つ、真の教会一つしかありません。それは聖霊を受けた人々の集まりを指すわけ、まあ、集合的に見て指すわけ、ね、だから聖書ってね、いつでもですねこの集合的なあのこ単位とそれから個人的にな単位とこう2つ持ってるわけですね。だからそこをあのよくあの勘違いしないようにして、あの集合的に、この私たちの教会に神様は住んでいらっしゃる、ね、これは神様の、まあ、宮である教会というのはこれは見えざる教会を指す、うん、だからその個人的には私の中に御霊となってイエス様が宿っていらっしゃる、ね、で御霊の宿る聖霊を受けている人たちの集まりを集合的にこれ教会、これが見えざる教会、見えない教会、真の教会、誠の教会、まあそう言っていいと思いますね。やがて、この教会はもう2000年近くこう経って、2000年もう以上になってきましたかね、うん、キリストが十字架につけられたのは紀元30年、まあ、前後、まあ、西暦も4年ほどちょっとずれてるっていう話がありますけど、まあ、一応30年前後ね、それからもう今2024年ですからもうやがて2000年になろうとするわけで、それからですね、だから、その救いの時っていうのはね、救いの時期っていうのはこれは期間というのはもう定まってるわけです、だから今は救いの時ですから、今どなたでも救われて、ね、宗教に関わらず、思想に関わらず、人種に関わらず、男女に関わらず、身分に関わらず、ね、どなたでもまたこの救いに預かって、そして永遠の命に預かって、まあ、天国に入るように、イエス様していってくださいますけれども、これはやがてこの救いの時は終わりが来ますよ、はい、いつこれ終わりますか。それはこのイエス・キリストがお迎えに来る時で終わりですよ、ね、お迎えに来てくださいますね。でそのお迎えに来てくださる時は空中までしか来て、空中まで降りてきてくださるということですね。空中まで降りてきてください、はい、それから聖霊を受けてる方々はみんな天に上げられていく、ね、これを敬居というわけ、敬居、ね、ですからこの携え上げられていく、教会は携え上げられていくと言っていく、聖書はそういう意味では我々集合的に見て教会が地上から携え上げられていく、これを敬居、敬居されていく、ね、まあそういうふうに、まあ、言っているわけであり、だから教会の建物が上がっていくわけじゃありません。建物はもういりませんから、教会の建物は地上にもう全部置いてあとは誰かが勝手に来て住むかどうか知りませんけど、もう関係ありません。我々のこの建物はもうこれは教会の見える教会ですから、建物本来の我々の教会というのはこの、見えざる教会、ね、我々見えざる教会の、まあ、一員でありますという、だからこのヨハネの時代からまあイエス様の時からですね、続く教会は一つしかない、これは真の教会です、だからここでこうえり分けられていくというのはね、この分けられていく基準はそこにあるわけです。 聖霊を持っているのか持っていないのか、聖霊を受けているのか受けていないのか、ね、羊とヤギを分けるように分かつと、こういうんですよね、聖書。ですからそれまでは一緒にあるわけですよ。だから教会というと、まあ真の教会もあるし、聖霊のない、聖霊を否定している、威厳を否定している教会もあります、ね、でもそれも一応教会って言ってるわけですよ。で今はそれは神様裁かない、だからイエス様がお迎えに来た時に真の教会は皆携わりだけ、そこで分けられていきますね。ですから、このそして、その後でですよ、その後でこれ空中景挙と言われる、ね、空中に携わげられていて、イエス様とお会いして、それからいつまでも天にあって、主と共にある。でこれが私たちの待ち望んでいる再臨という、イエス様が来たりたもう、ね、聖書というのは何で終わっているかというと、主を来たりたまえ、ね、だから、イエス様来てくださいという言葉で聖書はピリオドっていうのが一応ね、神はじめに天地を作りたまえりということが始まって、アーメン主よ来たりたまえでこう終わるわけだから、イエス様がお迎えに来てくださる、ね、ということが私たちの中に常にあるわけです。まあ、2000年前から教会の人々は、真の教会の人々はそれを待ち望んできて、まあ、今日こうなってきましたけれども、もう私たちの中にイエス様がお迎えに来てくださるということ、はい、でこれがある人とない人ではもう人生観が全く違いますよ。イエス様がやがてお迎えに来てくださる、ね、これを私たちがしっかりと持ってそこに向かって今いるんだという、これは非常に重要なことだと思います。それから教会の建物が天に携わげられていくってことはありません。それはね、もう基地上に、けれども今はその見える教会が必要なんですね。見えざる教会で私は一員だから、もうそれでもう真理が分かったから、もう私はどこの教会にも属していませんっていう、そういう話じゃなくて、見える教会も地方の教会も神様ご計画を持って置いていってください。でこの2つのこの真理、私はこのね、過去現在未来を通じてただ一つの見えざる教会の一員であると同時に、また見える地方の教会の一教会員である、この2つがちゃんとバランスよく見えていないと、まあずれるわけです。プロテスタント教会の中には無教会主義っていうのもあって、ね、見えざる教会だけあればいいんだって、見える教会はもう関係ないんだっていうから、だから秩序がもうめちゃくちゃバラバラになってしまって、それは祝福を受けていくことができない、ね、ですから神のご計画というのはそうじゃありませんで、地方の教会、その地方地域地域の教会、見える教会、これが与えられている、これを神様を起こしていくっていうこの時代ですから、今教会時代と言ってもいいわけですね、はい、でこれも神の計画であって、この地方の教会に変わるものってないんですよね、他に、だからそこが見えないと、じゃあ 何が見えないのかっていうと、この霊のものと肉のものとがつながっているっていう関連が見えてこないとならないですよ。そういうプロテスタント教会はその見えるものはこれはまあ軽視するわけ、軽く軽んずるわけですよね、うん、 だからここに何と書いてあるかというと、ヨハネも何度もこれ書くんですけども、7節に書いてあるように、人を惑わす者を多く世に出るというか、人を惑わす者が多く世の中に出てきます。その惑わす者というのはどういう人たち、その特徴は何なのかというと、イエス・キリストの肉体にてきたりたまいしことを言い表さないんですよね。これがね、惑わすもの。イエス・キリストというお方は、まあ霊なる神様が肉体、見える肉体を持ってこの地上に来られた、人間となられた、ね、霊なる方が肉体によってこう表されてきたっていうことをね、言わない。これがね、非常に危険な思想なの。これ一つの思想、我々今ここに行ったら気がつきませんけど、まあ、世の中の教会の人々はそこが惑わされてるんですね、なぜかというと、世の中のキリスト教会の学者先生はそう言うんですよ。霊のものがなんで肉のものになるのかって、そんなことありえないと、ね、神は霊のものなので、それが肉の見える形になって現れるの、そんなことはないんだと、そうおかしいんだと、こういうわけです、まあ、当時からあったわけ、1世紀からそういう人々が、ね、だからそこがね、この見えてない。だから見える形で肉体を持って神が人間となって、歴史的人間となられたという、でこれが否定されると、つまり全ては要するにですね、何と言ったら、全ては実体が伴わない、世界になるわけですね、つまり思い込みの世界になるわけです。思い込みの世界の信仰になるんでしょう、でプロテスタント教会はそれでいいって言ってる。だからイエス・キリストというお方が、神が肉体を持ってこの来られた、現れて来られたんだということを否定すると、これが否定されたことをちょっと考えてみたら、そしたらキリストの十字架もありませんでした。キリストが復活したこともありませんでした。イエス・キリストがこの地上を歩かれたということもありませんでした。全部それは我々がそう思えばそれでいいんだって言うんです。そういうふうに思えばそれで済むんだと、ね、全部この思い込みの世界になってるんです。これがプロテスタント教会、だから聖餐式でもこれはイエス様の恩賜だと思っていただければそれでいいんだと、パンでもそのパンをイエス様の恩肉だと思っていただければそれでいいんです。全部自分の中で思えばいいっていうの、そういう思いの世界ということにうまくすり替えられたの、信仰の世界が。で信仰というのは霊のものなんですよね。そう、霊のものが精神のものに置き換えられた、まあ、精神のものということは頭の中の考えで何でもどんでもなると、まあ、そういうふうに置き換え、ここねちょっとこうねしたことなんだけども、世の中のプロテスタント教会の人々と話したり、そこちょっと触れてみたら、そこのところがよく見えてきます。だそれはそういうふうに思えばそれでいいんだっていうんですね、つまりこの信仰というものが我々の信じている信仰と、聖書の言っている信仰というのは行動で、我々のこの体の行動で従っていくということで表されていくもの、神の言葉を信じてこの肉体の行動で表されている、つまり従うということで、これは初めて信仰というのは成り立つわけ。神の言葉に従っていくという行動ですよね、行い、ところがプロテスタント教会はそれがないわけだから、ただそれをそういうふうに思えばいいんだって、思ったことが信じたことなんだって、そこで行動がないわけ、つまり肉体がの現れがないわけです。でこれはねものすごく大きな違い、 つまりそこで何が言えるか、まあ、ちょっと難しい話だと言いますけど、何が言えるかというと、霊という人間の霊のものというのは肉体のものとつながりを持っているということなんだ、それを否定するからここが問題だ、いやそれちょっとよくわからないかもしれないけれども、わかりやすく言うと、そうだから安息日礼拝もそうなんですね。安息日礼拝、まあ今日我々こうして教会に移って安息日礼拝、来て、礼拝してますけども、そういうね、その行動をしなければ絶対に得られない心の状態っていうのがある。それいくらね、そういうふうに思えばいいんだっつったってね、だからね、それは難しいんですよ、難しいと不可能なんですよね、だからプロテスタント教会で今や見える儀式はほとんどやってない、洗礼式も行ってないんですよ、ほとんどの教会は。でも洗礼をしなければ得られない霊の状態っていうのはあるわけ。それはもう自分で作り出すこともできないの。聖霊もそうですね。聖霊を受けた時に我々が感情ではなくて自分の霊の部分に大きな変化が起こっているわけです。それは自分で作り出せるものじゃない。それは聖書の言葉を使えば聖霊による維新と書いてある。維新、明治維新の維新。聖霊による維新が起こっているっていうことなんだけども、そんなことをですね、ただそう思えばいいんだってプロテスタントが言う。思えばそんなことになるかってなりません。つまり霊の実在というのは異言を語るというそのですね、見える現れとも結びつ、固く結びつ、分かち固く結びついてるんですよ。ここを否定していくのがですね、一つのこの危険な思想なんですよね。だから異言で祈ることも否定していく、ね、洗礼も否定していく、ね、聖餐もただそう思って受ければそれでいい、そういう思えばいいんだっていうね、それから死に人とアブラハムってお祈りするってそういうこともやらなくてもいい。でもアブラハムって祈らなければ必ず得られない霊の状態っていうのがあるわけ、それは自分でそう思ったからできるっていう話じゃないんです。だからそこを私たちが見えてきた時に、この神の言葉に従って行う行動ということとその霊の状態っていうのはここがね密接につながってる、だからそういうことがイエス・キリストが肉体にいて来られたということを否定するっていうか、そう言わないっていうでしょ。ここでイエス・キリストの肉体にて来たりたまいしことを言い表さない、ね、言い表さない、そんなことはなかったんだとこういう。でもヨハネはこれ一緒にいましたからね、イエス様と3年半でも。ヨハネの後だんだんとイエス様と一緒に過ごした最も若き人がヨハネだったから、ヨハネが死んだ後もうそういう人はいなくなってくるわけですよね、だんだんと、そうした時に、あ、実際イエス様いなかったんだと、ね、それはそういうふうにみんな思ったんだというふうにだんだん、まあ、なってきた可能性がある。だからヨハネはここでそこの教会の人々に真理というものを知って、ね、行くということは、だから、4節にありますように、我汝の子供のうちに我らが父より戒めを受けしごとく誠に従いて真理に従って歩む者あるを見て甚だ喜べる、思想じゃなくて、思想、人間の思想ではなくてですね、その聖書の真理言葉、これは従って行うことによって見えてくるものなんです。自分の中に生じてくるものなんです、ね、自分の中に示されてくると言ってもいいかもしれない。 だから、お祈りを、威厳でお祈りをしていくということもそうだし、ね、そして、この見える教会が地方にそれぞれ見える教会があるからそういうことができてくるんだと。見えざる教会は確かに真の教会として、これは霊の実在にあるわけですけど、我々見えざる教会の一員ですけれども、見える教会の一教会員である。一つ自分の教会がある、見える教会がある、ね、まあ、ここがないと物事は本当に間違っているんですね。だからこの、聖書をよく読んでいけば、この見える教会をこのパウロも立てていった、ね、このことがよく見えるし、まあ、ヨハネもパウロはエペソに教会建ててますけど、ヨハネもエペソに住んでエペソの教会の牧師も、そこにも教会があったと、こういうふうに言いますね。ですからこのヨハネはこの後にまたさらに何と書いてあるかというと、ヨハネの黙示録を見ていきますと、ヨハネの黙示録というところ、この後ですよね、はい、このヨハネの黙示録、この、ヨハネの黙示録ですね、はい、ここに、この何と書いてあるかというとですよね、どっかにあったと思うんだけどなんかだいぶそうですね、ヨハネの黙示録じゃなかったんですかね、そうね、はい、まあヨハネの、じゃあ黙示録じゃなかった第一の文ですね、すいません、ヨハネの第一の文、この第2の文の前に第1の文と、私はちょっと黙示録だと思ってたけれども、ちょっと違いましたね。ヨハネの第1の文の第1章、ね、1節、これをご一緒に読みましょうか。はじめよりありしところのもの、我らが聞きしところ、目にて見しところ、つらつら見て手触りしところのもの、すなわち命の言葉につき、はい、その言葉、命の言葉というのはイエス様のことを言ってるんですね、うん、だから聖書は聖書が解釈するから、すなわち命の言葉、これはイエス様のことを言ってるわけ。だからヨハネはヨハネ伝の最初に、初めに言葉ありっていう、これ初めにイエス様がいらっしゃったと言ってるわけです、うん、ね、で命の言葉、そしてね、ヨハネはこれを目で見たし、つらつら見て手触りしところのものって書いてある。我らが聞きしこ、耳で聞いたし、目で見たし、手で触ったお方だって言ってるわけです、イエス様。これ肉体がなければそういうことないですね、うん、でヨハネはこの目撃者であって、このイエス様の12人の使徒たち、お弟子さんたちは全員生きた証人なんですね、イエスキリストの。うん、これがイエス様の12人のお弟子さんたちの持っている共通した資格っていうの、うん、お弟子さんの資格っていうのはそれなんですね。イエス・キリストが洗礼を受けた時から十字架にかかって、それから死んで復活して、そして天に上げられていくっていうところまで全部目撃した人々なの。これを見た人でないとその十二使徒には なれないんですね。だからイエス様の12人のお弟子さんというのは特別な人です、ある意味では、ね、うん、それ以降にはもう出てこない、そういう人々は。だからイエス様を目撃した、目撃者ですからね。だから私はもう聞いた、目で見て聞いたから、ヨハネ伝に書いてあるんです、イエス様がどういうことをおっしゃってたのか、 ね、それからその技を見た目で見た、それからつらつら見て手触りしところのもの、これが肉体を持ってこられたイエス・キリスト。すなわちこれは命の言葉、ね、そしてこの命はイエス様はということですね、この2節にありますように、そのかつて父と共にいましてというのは、父の位にいてという、神の位にいてという、父とか神とかいうのはこれ位を指す言葉、日本で言ったら天皇という位がありますね。そこに座っている方はずっと歴代みんな違うわけですから、ね、だから天皇という位は一つしかないですよ、ね、そこにまあいろんな方がこう歴代ずっとお座りになって、その時その時その位についている方が天皇なわけですけど、神の位についたお方はイエス・キリストしかいないんですよ。だから父の位、神の位にかつていらっしゃったお方はイエス様しかいない。イエス様はその神の位を捨てて人間となられたけれども、今また神の位の右にいらっしゃって、やがて神の位にまたお戻りになるという、これが一つの聖書のプロセスですね。だからイエス・キリストの他に神様がいらっしゃるんじゃなくて、父なる神がいるんじゃなくて、これは神の位があるというね。だから、そのかつて父と共にいましてと、父の位にいらっしゃってという、それで悪魔は天使だったけれども、この神の位を奪おうと思ったんだから、彼は自分が神になろうと思った、その神の位に座ろうと思ったんですよ彼は。だから追放されたんです、ね、天使が高ぶってそして神の位を奪おうとしたから悪魔となっていった、サタンとなっていった、だからこの宇宙に神の位があるということを我々がここで見て、ね、父と共にいましてっていうのはそういう意味ですね。今我らに現れたまえる常しえの命を何時らに継ぐ、我らの見しところ聞きしところを何時らに継ぐ、ね、これ何時らをも我々の交わりに預からしめんためなり、我らは父およびというよりも父すなわちなんだよ、その子イエス・キリストの交わりに預かるな。そういうふうに、でこうヨハネがここでこう書いてあることを読んで、それからヨハネ伝を読んでいくと、まあよく見て、初めに言葉ありっていう、ところからヨハネは始まりますけれども、その言葉っていうのはイエス・キリストのことを指すわけですね。だからそのイエス・キリストが肉体にいて来られた神であると、神は霊なんだから肉体を持つようなことはありえないじゃないかと、霊が肉になることはないんだとプロテスタント教会は言うんだけれど、これはね、まあ大きな問題、間違いをそこに起こす。だから私たちの信仰もそうなんですね。我々の信仰も霊のものなんだから肉体とは関係ないんじゃなくて、肉体を持って我々が従っていくということでなければ決して得られないんですよ、信仰と霊のものっていうのはそういうものです、はい、だから、それはですね、だから愛ということもそういうことなんです。愛ということもそういうところにあって、ね、我々のうちに住みたも聖霊、神の御霊、これは愛という性質を持っていますから、だから聖霊が私の中に宿っているということは、神の愛が私の中に宿っているということなんです。聖霊が私の中に宿っているということは、神の命が私の中に宿っているということですね。だから永遠の命を持つというわけです。だから私たちがその自分の中にある聖霊の導きに従って歩んでいけば、そうですね、自然と神の愛が外に表されてくるわけです。で、愛をなんか表そうと思って頑張ってやれっていうことでもない。聖霊に導かれていくこと、ね、聖霊に導かれていくところに自分が行動行いを従わせていく、 そうした時にそれは愛となって、そうですね、現れているわけですね、だからそれは神の愛ということですよね、ですからじゃあ神様は私に何をどの求めていらっしゃるのか、ね、何をこう導いてくださっていらっしゃるんだろうかと、こういうふうに祈っていくところから、まあ、こう見えてくることですね、最初はそうはありますよ、神様こうしてください、ああしてくださいって、もういろいろ要求が多いから、神様こうしてお願いしますお願いしますってこうやって最初はそこからスタートですけど、だんだんと私たちはそこから満たされてきますとね、神様が私に願っていらっしゃることをこうですねに従っていくと恵まれていく、つまり自由になっていく、神に従うことで自由になっていくし、自由ということがあるから愛ということがそこにあるわけです。自由のない愛っていうのはないです。そうですね、そういうことで御霊に従うという、御霄を導きに従う、ね、だから私たちがこう救われたということは別の言い方をすれば贖われたということなんですね。贖われたということが救われたということ、贖われたということはお金を払って買い取ってもらったということなんです、ね、だからお金というんじゃまあなくて代価と言ってもいいんだけれども、代価を支払って買い取ってもらった、我々はどこから買い取ってもらったんでしょうか。悪魔サタンの支配の中にいた、まあ奴隷だったら、まあ、奴隷といったら奴隷になる、悪魔サタンにの奴隷としてね、そして恐怖の名のもとで、そしてですね抑圧されていたから、かつては救われる以前は、そこからイエス様が買い取ってくれた、ね、その代価は十字架で流された恩地である、キリストの地であります、キリストの命であります。それによって私たちは買い取られた教会だとこういうんですね。だからそれを救われたと言ってるわけ、だから神の慈悲、神の力、他力によって救われたわけです。私たちはそこが見えてこないと、何か戒律を守って救われるっていうことをやってるのがユダヤ人、いまだにやってるんですよ、彼らはつまずく者につまずいたってポール言ってた、それはですね、掟を守ることによって自分たちは正しい人間になれるんだという、そしてね、掟の義によって彼らはですねつまずいてるっていう、でこれはユダヤ人だけじゃありません、多くの宗教がそうなってるんです。けれども我々はそうじゃない、イエス様によって買い取られたということが救われたということ、何か自分がやったことじゃないですね。私たちが行った正しい、行いによって救われたんじゃありません、正しい行いをすることは当然です。なぜかといったら我々にふさわしいから、それは、でもそれは救われるということとは関係がないです。正しい行いをしたから救われるんじゃない、救われたから正しい行いをするようになった、そうですね、だからその正しい行いをしたら救われるという間違った教えの中に世の人々はいますけれども、そうじゃありません、この正しいお方が我々に代わって罪となってくださったおかげで私たちは救われた、だからこういうところがだからその生産式ということを我々もいたしますけれども、この生産式というのはイエス・キリストが全能の神が肉体を持って来られて、その肉体を裂いて血を流してくださった、そのことを決して私は忘れないために、ね、つまり生産式というのはイエス・キリストが肉体で来られたということを記念としてるわけですよ。忘れないように、それ忘れたらダメですね。霊のお方がなんで肉になってくるかっていうふうにね、それはおかしいんだという人たちが現れてくるというのもすでにある。そうじゃありません、霊なる神様が肉体を持ってこの地上に来られた、 それは私たちのためにその肉を裂き血を流して私たちをこの罪から買い取ってくだされた、ね、罪の支配から解放して買い取ってくださった。だから悪魔サタンの支配下にあった私たちはもう悪魔サタンの支配下にないんですよね今、うん、だから悪魔というものが世の中にいますけど、確かに悪霊というものが人間を悩ますものがね、だから世の中の人が最も疑問に思っていることの一つはこれなんですよね。なんで一生懸命正しい生き方をしているのに悩みと苦しみと災いが私の上に降りかかってくるのか、私はこんなに立派に生きてる、正しく生きてる、ね、正直に生きてる、ね、人のためにも行っているけれども悩みと苦しみと災いがやってくる。これはどういうことか、これをこの不条理が解決できない、ね、だからそれは正しい行いをしているからね、幸いになれるという、まあ、こういう、まあ、ことなんだけども、実はそうじゃなくて、で悪魔サタンによってそうですね、そういう災いがこう来てその上に降りかかってきてるわけです、だけど我々救われましたから、救われましたから、もう悪魔サタンは我々には何の力も持たない。教会に対しては彼らは無力なんですね、まあ聖書的に言えば武装解除されたと言ってます。武装解除されたということは実はもう降伏したということですね、まあ歴史的にもそういうことだから悪魔サタンが我々に対して持つ力も権力も一切もうないんですね、私たちを責める口実もなくなった、我々を責める権利もなくなった、我々を責めるノリの証書全て十字架でキリストは打ち消した、ね、それを無効にしてくれた、これが代価を払ったと、代価を払ってくださった。だから我々を責めるノリの証書は全て悪魔サタンの中にはもう持ってないとか なくなって無効になっているんだけれども、だから悪魔サタンが我々にとっての敵ではないんですよ。もはや悪魔サタンを怖がっている人は意味がないんですよ、救われている人で、けれどもじゃあ悪魔サタンを恐れおののいて逃げ回っている人もいますけれども、ね、精霊を受けたのうちもそれ何が問題かというと、そのことを知らないということが問題。で、悪魔サタンは私にとっては何の無害、実畜無害のね、何の敵でもなくなったということを知らないことが我々の敵なんですよ。信仰の敵なの。だから真理に従って歩んでいくということは非常に重要だし、聖書に何と教えているのかということを我々が知ることが重要。知ることが強いことなんです、知らないから弱い。だからこの悪魔サタンが我々に対して何の力もない、何の指一歩触れることでいない、ただ悪魔が私の中に何か入ってきて私に何か作用を及ぼすということがあるとしたならば、唯一それは私たちが疑いを持った時です。聖書の言葉に対する疑いを持った時、疑いを持った時に疑いは恐れに変わっていくから、恐れを持った時に、我々が恐れを持ったということはそうですね、よくあります。聖書見てみたらそれが一番悪いことですよ、信仰の世界においては、法律の世界においては人を殺めたりすることが一番悪いことだということになってますけど、信仰の世界においてはこの恐れるということが一番悪い、なぜかというとそれはですね、疑いから来てる、神の言葉に対する疑いから来てる、ね、だけど人間弱いから、まあ、そういうふうにふっとこう思って、そういう時にふっとこう入ってるんです、ね、だからそこは聖書の言葉によって固く立っていきなさい、ね、 それを追い出してきなさい、そうですね、我々免疫力が上げないといけませんよ、うん、だからウイルスだってそうですよ。ウイルスだって悪魔サタンの作った作品だろうからありますね。だからちょっとでも外に出て薄着して外に出て寒いなと思った時にうわーっと襲いかかってくるっていうのがウイルスがね、うん、だから隙あらば体をこう入るんです。だから我々も時々こう疑い不安恐れっていうものをこうなんかふわっとこう抱ける時にふわっとこう入ってくれたらいけませんから、だから神の言葉を聖書の言葉を知らないと、ね、それによってあなたそれを防ぎなさい、ね、聖書の言葉は神の言葉によって、うん、そして神をもっと信頼しなさい。もっと毎日毎日、ね、信頼していくっていう、神を信頼する、ねこれは本当になぜかというと絶対的に神様は教会を守ってるから、教会に属している私たちを守ってるから、これは過去を振り返ってみたら絶対的っていう言葉は世の中でほとんど使うことないですよ。そんなことを言ったらかえって信用なくすからそうですね、けれどもこの真の教会は絶対に神様を守っていらっしゃる、それは間違いないですよね、うん、だからその神への信頼ということに関しては我々絶対という言葉を使ってよろしい、間違いない。ですから、その中で、私たちはこの聖餐を行ってイエス様の恩寵、決してこれを忘れない。その恩寵というのはイエス様は肉体において来られたから血を流してくださった、肉を裂いてくださった、このパンはキリストの体であり、このブドウ酒は主の恩寵である、これを決して忘れちゃいけません。それを記念として行ってください、うん、だけどもそれはいつまで行うんですかということを聖書を見ていったら、主の来たりたもう時にまで及ぶな、イエス様私が迎えに来る時までこれをやってきなさい、忘れない、うん、それさえ忘れなければあなたに不安も恐れもきません。キリストが私のために死んでくださったということがしっかりと離れなければね、我々から、キリストが命を捨てて買い取ってくださったということが、ね、我々の中のから忘れ去らなければですよ、ね、決してそういうですね不信感を持つことはありません、うんね、イエス様に対する信頼を常に保っていくことがいい。ですからそれはね、いつまで続けますか。そうした時にそれは私が迎えに来る時までそれを続けます。で迎えに行きます。そうした時に私たちこの地上を去っていきます、ね、去っていったらこの地上世界は世界統一するものが起こってきて、ね、そしてそれがですね世界の人々を惑わしていく。7年間この地球上は大患難時代、これは神の怒りの時とのヨハネの黙示録で、神の怒りだから誰も止められませんこれね、うん、特にユダヤ人に対してはこの3年半が後半が厳しい時代だと、はい、まあこういうことが聖書に書いてありますけど、その時私たちは天に上げられていますから天国で、その聖餐式というのは杉越の祭りですから、この地上での災いを過ぎ越しているわけですよ。我々教会はこの神の怒りに合わない、合わせない、うん、それは過ぎ越すということですね。だからこの、うん、それを見ていった時に再臨があって、そしてこの地上は患難の時代が来て、そして7年間の患難の時代が終わった時にキリストが再臨する、今度は地上に降りてくる。だから再臨は2つあるんですね。空中まで降りていく、我々を迎えに来ています。これはクリスチャンの救われた教会の、そうですね、ために、それから7年後に、それから7年後にユダヤ人のために救いに来る、隠してね、イスラエル、だからユダヤ人の個人ではなくて民族的にそこはユダヤ人の救いのために来る。 ですから、まあ、そういうふうにして一連の流れがありますけれども、一世紀の時からこのイエス様が空中までお迎えに来るということを否定する人々がいた。もうそんなものは終わったとか、もうすでに来てしまったとか、そういうことを言いふらす人々がいたけれども、今世紀というか今はどう言ってるかというと、そういう空中再臨なんていうものはありませんって言ってるんですよ。ありません。ただこの大患難時代が終わってイエス・キリストが地上に再臨なさる、これしかないんだと。これが世のキリスト教、これでまた多くの人々を惑わそうという、これ悪魔サタンの働きですから、我々は聖書は何と言えるかと、きちっともう最後このテサロニケ、公書のテサロニケ公書ですね、はい、テサロニケ公書の第2章の3節、テサロニケ公書の第2章の3節ですね、ご一緒に読みましょうか。だがいかにしてもそれに欺かるな、その日の先に廃墟のことあり、不法の人、すなわち滅びの子、現れざるを得ず。まあちょっとそこだけ読みますけど、この不法の人、すなわち滅びの子、これが偽キリスト、世界を統一するね、ものということですね。だから、そこに世界は向かっていますから、最終的にこういう人が現れてきて、でもだからそれにね、あんまり驚かされる必要も何もありませんよ、そしてこの偽キリストは自分がキリストだと言って人々を救うということで、最初の3年半の前半ぐらいは、なかなかいいことをやってるように見えるっていうことだよ、それからエルサレムに神殿を再建する、ソロモンの神殿を再び建てる、神の宮をね、今はイスラム教のモスクの黄金ドームが建ってますけど、あの神殿の他にユダヤ人にとってみればこんなありがたいことないですよね、世界の火薬庫と言われる場所でありますけど、だから歓迎されるわけだよね、このユダヤ人にも、この偽キリストはね。だからそれが現れるんだけども、その時は教会はもう地上にはありません。真の教会ない。なぜか、その前に何と書いてあるかというと、その日の先に廃墟のことあり、廃墟って、この廃墟って訳してあるね、廃墟っていうことが、廃墟ってこう翻訳したから悪いって言うんじゃないけども、これは廃墟っていうのか、考えてみれば、神様、イエス様のに逆らう人々っていうんでしょ、イエス様に逆らう人々がたくさん出てきますよっていう意味にこれ使ってるんですけど、これだったらね、廃墟っていうふうに訳すのは、やはりイエス・キリストが空中までお迎えに来てくださることを否定する人々なんだよね、これ。だから廃墟っていうふうに訳す。これアポスタジーヤっていうこのギリシャ語の言葉なんです、ここは。アポスタシーヤっていうのは単に離れていくっていう意味なんだ。だから離れていくっていうことからすると、これ2つの意味があって、一つはね、正しい教えから離れていくから廃墟っていうんだよね、これ。廃墟だから廃墟でもいいんですよ、悪くないんですよね。だけどもう一つはね、出発という意味があるわけ。なぜかというと、いるところから離れていくから出発するっていうのはね、我々の足が地上から離れていった、これ出発ですよね。ここはね、出発と翻訳すべきだよ、本来は。だからその日の先に出発があります。出発というのはどういうことかというと、 救われているクリスチャンがこの地上から軽挙されていくという離れていくということです。だからあの一番先にこの我々の教会がこの地上から離れていくこの景況がある、これがまず重要なあのことだから、まあ廃墟って訳しても悪くはないけれども、ここは前後から読んでいったらふさわしくない、うん、ここは再臨と訳する空中景況と訳すべきだね、うん、その日の先に景況ありって言ったら、まあ、ちょっとあまりにも言い過ぎかもしれんから、あの出発ありなんですよ、いでたちありなんです。我々はもうだから再臨というのは我々にとってみれば出発ですよ、ね、うん、あのまあパウロは2つの意味で使ってますよね、まあ終わりの日、はい、だからあのこの私たちにとってみればこれはですね、この地上を離れる時が来ます。その日の前にね、廃墟というのはまあ教えから離れていくから廃墟なんだけど、まあもう教えから離れてる人々はたくさん今でもいるわけですから、うん、だけれども、そのこの地上を教会が離れて携え上げられていく、それがまずあって、その直後から世界は変わっていきますよね。そして、偽キリストという統一者が起こってきますよ、うん、はい、まあそういう人が起こっていますよね。そして彼は、4節何をするかっていうと、4節あるように、自分が神だとこういうふうに言ってですね、ついに神の聖女に座すっていうから神殿聖女がその時に立っているということですよ、ね、うん、エルサレムに再建されているということですね。第三神殿が建てられているはずだ、そこに彼は入って自分がキリストだとこういうふうに宣言する。ってだから自分を拝まないものは全部そうですね、の規制がかかって食べ物も買えなくなります、自分を拝むものには666というこの番号の、印をね与えます。それ持ってれば食べ物も食べれます、物も買えます。まあ黙示録にそれ書いてあるから、大観覧時代のこと書いてあるから黙示録っていうのはほとんどですね。だから、そして、だからあ、己をね、己を神として見するもの、自分が神だと言って自分に従わないものはみんなもうあのダメだね、生きていけなくなる、こういうようなあの風になっている。だからその時は我々もいませんか、この地上で。だから心配する、何の心配する人も何もないわけです。だからそのためにこの救いというものが、だから、それでこの五節に何と書いてあるかと、我何時らと共にありしとき、これらのことを告げしを何時ら覚えぬかって、テサロニケの教会にいた時にいらっしゃった時にパウロ先生は何度もこの話してるはずなんですね、教会の人々に、ね、でもなかなかあの理解できなかったのか、またこの手紙を書いてまたもう一度そこを確認してるわけです、うん、パウロにこれ示されてきたから神様から、ね、だから、この6節、彼をして斧が時に至りて表しめんために彼をとどめおるものを何時らは知る。だからその偽キリストがなんでまだこの地上に現れてきませんかというと、それをとどめているものがいるからだ。それは教会のことを言ってるんです。我々教会がある以上はそれは出てきません、とどめられているから。私たちの教会がこの地上を離れていってからそれはすぐに出てきます。とどめているものがいなくなるから、ね、だからこの教会というものがこの地上に、我々の足がこの地上についている間は、あ、それは出てきませんよと、ね、でこれを7節、不法の秘密はすでに働けり、これ不法の秘密と書いてありますけど、これはまあ奥義と訳してもいいね、不法の奥義、うん、パウロ先生は聖霊を受けて洗礼を受けて救われて、それからですね、あのまあ7年近くアラビアに行ってたんですよね。どういうわけかあんまり詳しいこと書いてないけど、そのアラビアで 一つ一つのこの奥義が示されたんだよ、ポーロには、うん、その奥義を大きく分けたら7つあるんですね。その7つの奥義のうちの一つがこの不法の奥義だ、はい、でこれをね、テサロニケの教会の人々にいろいろとこう話をしていたんだけれども、まあ、もう一回これ手紙で書いてるわけですね。だから7節、不法の秘密奥義はすでに働いていますけれども、されどこれはただとどめおる者の覗かるるまでなり。だから偽キリストのような、自分がキリストだキリストだというような人はまあ時々出てくるけども、まあけれどもね、本当のものはまだ出てきてません。なぜかそれをとどめている教会があるから。今はこの教会が取り除かれて、この地上から手に挙げられていったら出てきますよって言って、これを不法の奥義、不法のものが現れる、ね、ですから8節、かくてその時不法のもの現れっていうことは、再臨があってから、景況があってから、この教会が取り去られてから不法のものが現れる、ね、けれども7年後にイエス様が地上に降りてきて、主イエス御口の息をもって彼を殺し、降臨の輝きをもって彼を滅ぼす、ね、瞬く間に一瞬にして、彼はついにユダヤ人に背いて、ね、そしてユダヤ人を敵視して、そしてハルマゲロンというところに集まって、そこからですね、エルサレムに総攻撃をかけるっていうのは黙示録に書いてありますから、ね、うん、そのね、イスラエルを攻め滅ぼそうと言った時にイエス・キリストが地上に降りてきて、降臨の息をもって彼らを一撃に滅ぼすという、まあそういうふうにちゃんともうパウロに神様を示していらっしゃる。これは不法の、だから、その時にユダヤ人は救われてくる、ユダヤ人は改心してくる、悔い改めていく、ね、自分たちが信じなかった十字架につけたキリストが実は我々の救い主だったんだということから目が覚めてくると、こういうわけです。だからこれは民族的にですね、個人的にじゃない、ユダヤ民族が救われていくんです、そこで。だからキリストの地上再臨はオリーブ山に降りてくるってちゃんとこれ場所も言ってますから、オリーブ山から登っていったから、キリストはまたそこに降りてくる、その時にユダヤ人の救いが、で我々異邦人の救いはその前にもう完成してるわけ、ね、だからそこを区別してちゃんとわからないと、世のキリスト教会は全部これ一つにしてしまってるんですよ。景挙というものはないと言ってるわけです。これもまあ誤った教え、うん、だから ということで、テサロニケの教会の人々も、これユダヤ人教会じゃなくて異邦人教会ですからね、まあちゃんとそういうことを知って、そして行って、進んでいきましょうと、こういうことであります。我々もこうしっかりと今の時代が何であるか、我々が生産をなぜイエス・キリストが来たりたもうその時まで行っていくのか、はい、大患難時代の時に我々はもう生産はしません。それは天国に行ってるから、その時は天国で、ね、新しきものを主と共に主の食卓についている、ね、ということが聖書に書かれている。ですから、この生産をすることによって私たちをイエス様がお迎えに来てくださるということをしっかりとまた認識するわけですね。まあ、ということをしっかりと、まあ、知って、この福音をさらにまたお伝えして歩んでまいれば幸いです。ご一緒にお祈りして終わります。